さて、防災の日の今日は各地で行政などによる訓練が行われたようです。近畿地方では阪神・淡路大震災以降、住民が主役となった防災への取り組みも増えてきているようなんですね。はい、今夜の中継は独自の防災対策を進めているある大型マンションの取り組みについてということで、寺澤良平記者がお伝えします。寺澤さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。
私は兵庫県加古川市、JR 加古川駅から歩いて10分ほどのところにあります加古川グリーンシティというマンションに来ています。こちらのマンション築23年ということで、全部で7棟ありまして、584世帯およそ2000人が入居している大型マンションなんですが、10年前にですね、マンション内に防災会、自主防災組織のことですけども、防災会を立ち上げて以来ですね、独自の防災対策を進めてきました。私は今ですね、マンション敷地内に設けられたある防災用の施設の前に来ています。ちょっとそばに寄ってみますね。私ちょっとスーツのズボンをですね、膝下までまくり上げているんですが、ちょっと待ってください。
水の音、防災用の施設です。
すごい冷たいですね。水の深さくるぶしぐらいまであるんですけども、これ水温18度ということなんですが、はい、すごい冷たいです。
防災用の施設ですよね、寺澤さん。
そうです、はい、
これそのプールか何かなんですか、どうなんですか。
そうですね、もうちょっと音を聞いてくださいね。
はいはい。お、あれか、最近見なくなりましたけど、はい、もしかしてそれ井戸ですか。
その通りです。
あ、当たり。
実はですね、こちらのマンションで一昨年、いざという時に備えて井戸を掘りました。地下30メートルの深さから、水を汲み上げているということなんです。まあ、名付けて防災井戸、ということで、まあ、住民たちの手でライフラインを確保しようという取り組みは、まあ、珍しいと思いますね。で、この井戸水はですね、まあ、飲料水としても使えるということで、先ほどちょっと飲ませていただいたんですが、非常に冷たくて、まあ、まろやかな感じがして、まあ、美味しかったですね。はい。で、実はこれ防災時、すいません、災害時だけじゃなくて、この井戸水普段から使えるようになっているということですね。で、マンション住民の方に実際に、この水の利用方法について聞いてみますとですね、まあ、やはりそのお茶、それからコーヒーといった飲み物に使う、それから米を炊くのに使うということで、飲み物ですとか料理に使うという方がほとんどでして、で、実はまあマンション住民だけじゃなくて他の近隣の方にも開放しているということなんですね。で、井戸のすぐ横には小さな池が作られていまして、その小さな池に私今足を入れたんですけれども、水の深さはとても浅いということで、子どもたちが水遊びもできるようになっていると。で、まあ、子どもさんと一緒に来た親の方もですね、こちらで、まさに井戸端会議、この場所で、まあ、知り合いになるという方もいらっしゃるそうなんですね。で、まあ、このなぜその防災用の井戸を作ろうというふうに考えたのかですね、まあ、マンション防災会会長の大西翔介さんに、まあ、この時間なんですが、こちらに出てきていただきまして、
お
話を聞きたいと思います。大西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マンション内にこの防災井戸を、ね、作ろうとしたそのきっかけっていうのはどういったことですか。
は
い、
そうですね、やはり阪神淡路大震災ですね。その当時に私がまあ神戸に入って仕事をしているときに、まあ、お客さんのところに水を配ってたんですよね。で、飲み水の水って結構確保されているところがありました。ところがお客さんからトイレの水がないということを言われまして、非常にずっとそのトイレの水というか生活水ですね、そのものを必要としているんじゃないかということで、我々はこの防災会で取り組んでたんです。で、その後中越地震が起こって、で、やはりトイレの水がないと生命の危機に瀕する場合があるということが我々の研究の結果分かってきまして、で、防災井戸を掘ろうということに加速したわけです。
なるほど、なるほど。で、まあ、普段はそういった形で飲み物ですとか米を炊くとかね、お料理使いますけど、これ実際にこれ災害になった時にこの防災井戸、どのように使うというふうに考えていらっしゃるんですか。
そうですね、普段はこうやって可愛らしい、まあ、プチ公園にしてるんですけれども、災害が起こってライフラインが止まったという時には、この今は電動で動いてますけれども、これが発電機に切り替わって、発電用のポンプという形で吸い上げを開始して、 でそれから、今接続をして見てもらってるんですけれども、緊急用の排水設備に変えると。で10本の口から、毎分20リッターを出すという形で皆さんに配るようにしています。はい、
まあ、あの行列もなるべくできないようにという、うん、
そうですね、できる限り行列にならないような方式を取るようにしています。うん、はい、
こうした形で こちらのマンションですね、加古川グリーンシティですけども、井戸作りの他にもですね、さまざまな防災対策を進めていらっしゃいまして、まあ、その一つにマンション住民が持っているその資格、それから特技をあらかじめそのリストに登録をして、災害時に生かそうという制度を作っているんですね。例えば私は元看護師なので応急処置ができますとかですね、私は教師なので大勢の人に伝えることが得意といったものをあらかじめ登録しておいて、いざという時に生かそうというもので、およそ250人の方が登録しているということですね。まあ、中にはですね、友達と仲良く遊びますとか、歌って踊って楽しくできますとかいうふうに書いている子どもさんも含まれているということですね。
すごいですね。はい、寺さん、すごい取り組みが進んでいるマンションだなと思うんですけれども、まあ、私もマンションの、ね、役員とか経験がありますけど、はい、なかなかその住民同士すぐ打ち解けられるところばかりじゃないと思うんですよね。で、いきなりその、まあ、防災活動をしますからみんな集まってくださいって言っても、意識のある人とちょっと行くの嫌だなっていう人と分かれると思うんですけど、そのあたりなぜこれだけの方が参加できてるんですか、そちらでは。
そうですね、加藤さんがおっしゃるようにですね、こちらでも防災会を立ち上げた当初は、まあ、全部で584世帯の大型マンションで、まあ、防災に、まあ、興味があったのは大西さんを含めてわずか数人だったということなんですね。で、まあ、そんな状況の中で他の住民にも防災に関心を持ってもらうためにですね、大西さんたちはマンションに住む子どもたちに注目したということなんです。再び大西さんにお話を伺いますけれども、はい、子どもたちに注目したというのはどういったところからですか。
そうですね、子どもたちを通してですね、その子どもたちのお父さんお母さん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに至るまで、まあ、子どもたちがその家の防災の広報役となるような形を取らせるというふうにしたわけです。で、それがやはり大人だと垣根を持ってしまうんですけど、子どもたちっていうのは非常に、子どもたちの目線で同じように話をしてやると、子どもたちを我々のチームに入れるのが非常にやりやすかったということですね。はい、
例えば子どもさんのために何かイベントといいますか、何かされたんですか。
そうですね、防災を防災と分からないようにして防災をさせるというのが我々の形なんで、子どもたちの向けのイベントとしては、ワールドカップの観戦会をするとか、野球の観戦会をするとか、まあ、いろんなそういう観戦会ですね、を集会所を使って大きなプロジェクターで家では見れないような大画面で大音響で見せる。だからみんな集まってみると楽しい、たくさん来るとより楽しいという形でどんどんどんどん輪が広がっていったということです。だから、防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすことが子どもたちが発信源となってできるようになりました。はい、
子どもさんが集まるというその中でどうなんでしょう、やっぱ親御さんも一緒に来たりするんですかね。
そうですね、子どもたちがお父ちゃんお母ちゃんを連れてきてくれる、でその方々が我々と一緒に今共に歩んでくれてるっていうのが非常に多くなっています。はい、
最初は、まあ、防災ではなくて、はい、ということですかね。
そうですね、だから知らない間に防災活動をしてしまってた、自分も防災会の一員だったというふうに、まあ、よこしまな考えかもしれませんけどね、でも知らないうちに、地域活動に踏み入れることができるんですよということです。
いや、それはすごいアイデアですよね。寺澤さん、やっぱり防災意識を高めてみんなやりましょうって言ってもなかなか集まりにくいっていうのはどこもあると思いますけど、子どもをこう、巻き込んで親も一緒についてきてもらってっていうのはすごいアイデアだなというふうに思いますね。
そうですね、もうなんかそのステップアップでやっていくということが防災につながっていくということにつながってるんでしょうかね、やはりね。
はい、寺澤良平記者が今日は加古川にある、まあ、非常に進んだ取り組みをしている ね、防災についてのもう取り組みをしているマンションからお伝えしたんですが、今夜のゲストコメンテーター関西大学教授の阿部誠司さん、今中継をお聞きになられてどういう感想を持ちになりました。
大変素晴らしい取り組みですね。で、今日は訓練も何か東南海地震を想定しているものなんですが、これは30年以内に起こる確率が 50% と言われてるんですね。はい、だからかなり確率が高くて、で 残念ながらこういう大地震って防ぎようがないんですよね、はい、だから大事なのはその起こった時になるべく被害を少なくするという考え方なんですよね。それが減災、うん、あの災害をの被害を減らすという意味で減災と言ってるんですけどね。この減災という考え方が大事で、はい、これは今この紹介にあったようなですね、例えばこう水道の水が来ない時に井戸水を使うとかですね、うん、こういうちょっとした知恵、それも地域ごとのこう自主的な努力がですね、減災につながっていくんですよね。大規模な災害が起こると行政が対応できないんですよ、一時的にね。
そうですね、
うん、だからこういうきめ細かな地域ごとのこう自主組織みたいなのがあればあるほどですね、うん、災害が起こった時の被害が小さくなりますからね、うん、ぜひこれあの素晴らしい経験だと思いますが、うん、どんどんどんどんこういうものがですね、地域に網の目のように広がっていくことがあの望まれますね。
そうですね、はい、あの阪神大震災の時僕も明石に住んでましたけども、やっぱり頼りになるのはご近所でしたからね、まずね、
う
ん、
そうですね。だから建物が潰れた時に、うん、近所の消防団、自主消防団がいちゃ早く救出に行けばですね、人命も助かるわけですからね、うん、